君と山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めましてキトゥ君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
はい、さてここからは誰がどこで何してるのコーナーですが、はい、本日のゲストは佐賀県の方から来ていただいております。はい、幼児教育施設ステラキッズ三振の雪竹あゆみさん、そして中島みどりさんです。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
なんかね、さっきから
なんかものすごい明るい笑い感じで
笑いが絶えない感じで、うん、今日は佐賀の、ね、はい、このステラキッズ三振は吉野ヶ里町にあるんですよね。す、はい、まあ、ちょうどこう福岡でと山越えて向こう側っていう感じですが、うん、今日はるばる来ていただいてありがとうございます。
はい、はい、来る途中でガス欠になりピットにしてやってきました。
っやっとたどり着いたこの天神まで。
乗るまで気がつかなかったんですか。
そうなんですよ、
本当に高速乗った瞬間に気づくわけですよ。はい、また来たって思いながら。
いや、ちょっとそのちょこちょいぶりはなんか僕親近感があって
、いや面白いんですよ。
いいですね、
はい、面白いんですよ。
同類だ、同類、
うん、同類、う
ん、そんなんがオーナーやってて大丈夫かなって思いながら。
そうそう、今オーナーって言いましたけど、そう、私はもともと雪竹さんとねちょっとこう、うん、ご縁あり、はいはい、あのお知り合いになったのが数年前なんですけど、でまあこの間ちょっとね、たまたま用事用事があってその吉野ヶ里まで行った時に、うん、あの最近ね少しこう新しくなったこのステラキッズを見学したらどうって言われてお伺いした時のご縁なんですが、はい、まあ、ちょっとこうね経営者側としてでいいんですよね、北竹さん、ね、
はいはい、そうです、私はですね経営者兼保護者っていう立ち位置で、うん、
そうか、お預けもされている。
そうそうそう、子供を2人預けています。なるほど、
お預かりさせていただいております。
ちょっとそもそも北竹さんって何者なんですか。
う
ん、
私は、はい、まあ、その実家の、まあ、家業に、うんうん、家業を継ぐために、ね、まあ、ちょっと関東から戻ってきた、うんうんうん、まあ、その跡継ぎ娘っていう形で、
家業というのは、
はい、家業は金属のリサイクルのスクラップ業です。
会社の名前で言うと
NI ループ株式会社と申します。最近ちょっと社名変更しまして、うん、60年は西村商店っていう、うんうんうん、はい、名前でやってたんですけど、うんうん、ちょっといろいろ、はい、町づくりに関わる事業をやってるので、うん、はい、名前を変えました。
ループ感がね、
あ、そうです、そうです、
リサイクルの感じが出てますね、うんうん、
でもなんかこういう話結構あるあるですけど、今のこう金属のリサイクル業と、うん、まあ、このね保育施設幼児施設っていうところのなかなかこう接点がまだこう見えないようなところもあるんですけど、 そこにどうやって至っていくんですか、雪竹さんで言うと。
ここは行き当たりばったりなんですけど。
なるほど、うん、
結構その自分がまあ何でしょう、出産とか経験して、うん、まあ、こうやっぱり女性ならではのキャリアの問題に行き詰まるわけですよ、うん、
なるほど、
まあ、自分の人生を充実する、まあ、仕事と子育てを両立するために、うん、まあ、保育園っていうところに、うん、まあ、預けた時に、あ、地域の保育園ってこういうものなんだなっていう洗礼を受けるわけですね。で、まあ、その中でちょっと自分でもやってみたいなという思いが湧いてきた時に、たまたま彼女との緑園長との
緑園長、
まあ、その時は緑保育士ですね。
保育士ですね。
なるほど、なるほど。それは偶然ですか。
偶然ですね。
偶然でしたね。まあ義理の妹ですね。私の義理の妹を介してだったんですけど、はいはい、あ、なんか保育園作りたい人いるよって言われて、うん、で私は私でやっぱり現場を、やっぱ保育士として現場をやってて、ですごくやりがいは感じてたんですけど、うんうん、私も一般企業で働いた経験もあったので、うん、この保育業界のこのなんていうんですかね、古いしきたりに従うとか、うんうん、なんだろう、あと給与体系とかもですね、うんうん、に関してもちょっと危なくないかって、この状態がこれからもこの先も続いていくと、保育士免許取ったとてしないって方がもっともっと増えていってしまうんじゃないかなって、これはなんとか手こ入れしないといけないんじゃないかなっていう危機感を持ってたんですよ。ただそう、ただ私はやっぱ経営は無理だなって、うん、なんか現場監督はできたとて、ね、経営はまた別だなって思ってた時に、
お気に、
そう、その、そう、保育園やりたいよって言ってる人がいるっていうのを義理の妹から聞いて、え、会いたいって言ったのがきっかけですね、はいはい、になります。
それが何年前ですか。
6年前ぐらいですね。
なるほど、じゃあお互いそうやって少しこう課題感覚みたいなのを持っていて、はい、そこが何かこうタイミングとこ うまく一致したみたいなところなんですね。
そこからまあちょっと保育っていうところはきっかけだったんですけど、うん、まあ、地域の課題ごと、まあ、保育士不足とか、ちょっとその、保育士の選択肢がないよねっていうのを解決するために、うん、まあ、保育園立ち上げ、まあ、そこからちょっといろいろループを作るような事業を今やってまして、
うん、そうですね、
獅子肉をね、
獅子肉をね、獅子肉を 飛ぶよね。
飛ぶ飛ぶ。いやちょっとでも聞きたい。
本当ですか。
まあ吉永里町セフリ産系の、はいはいはい、まあ、町なので、
我々中川市の反対側ですよね。
そうそうそうです、そうです、はいはいはい、まあ、中川もね、おそらくそのイノシシによる被害、
多いです多いです、
農村地の被害ってあると思うんですけど、うん、まあ、吉野ヶ里とか上にも深刻で、まあ、あのイノシシは、ね、自分が生活するために畑を荒らすわけですよ、うん、でそうするとまあ農家さんたちはもう畑するのも大変だってなってどんどん離農してしまうわけですよね、うんうん、でイノシシを駆除するために、まあ、もちろんあの鳥獣隊 の、 あの駆除隊の人たちとかが、うん、まあ、命を奪うんですけど、うん、じゃあそのイノシシたちって結局産廃として捨てられちゃうわけなんですよ、うん、でも肉にはすごく栄養価もあって、うんうん、まあ、ちゃんと料理すれば美味しく食べられる、うんうん、でもそれがなかなかこう利活用されてないっていうところに、うん、まあ、ちょっとこれも行き当たりばったり打ち当たりまして、じゃあ会社の事業にしちゃおうということで、はい、今カレーと丼ぶり、うん、
事業にしてるんですね。イベントじゃなくて、
じゃなくてもう事業で、
商品として、
一事業として、はあ、
でそれを保育園のカフェ、うんうん、保育園にカフェをちょっと併設してるんですけど、
あ、それもやっぱそういう夢の中の一つに、
そうですね、
これはもうあってね、本当にきっかけの
ただの保育園じゃ、うん、じゃなくてね、面白くないよ、う
ん、なるほど、でそのカフェでその、はい、出しておられると
、そうです、獅子肉を、
獅子肉を食べて、はい、は
い、
何屋さんだっていう、
まあやりたい放題ですね。
でもその何カフェを併設してるってことは、そのカフェに行くとなんかこう校庭で遊んでる子どもたちが見えると か、 なんかそんななんですか。そういうわけではなくて、
ですね、一応扉1枚で隔てられてるんですけど、でもあのどなたでも来ていいよっていうカフェにしていて、
保護者じゃなくてもいいってこと
ですね。そうです、ちょうど真向かいにあのおじいちゃんおばあちゃんが集える施設があって、 そのおじいちゃんおばあちゃん出てから来てもいいし、はい、まあ、のうちの園に通っていない保護者さんたちが子どもを連れてきてご飯を食べたり、まあ、イベントに参加したりっていうこともできる、まあ、子育て支援拠点、
面白い、はい、だから子どもたちも なんとなく知らない おじいちゃんおばあちゃんたちともなんとなく混ざっちゃうっていう、
はい、
わあいいね、
赤ちゃん抱っこさせてみたいな。
そうですね、
なんかあれですよね、こう地域のおじちゃん、なんか能の先生がいらっしゃってみたいな話もされてて、
そうですそうです、たまたま園のお隣の家が能の先生、
たまたまね、
たまたま、
たまたま、どんどんでき
る、やりばったり多いね、うん、
でもぜひ子どもたちにそういう日本の伝統文化に触れる体験をさせたいって言っていただいて、あの、ね、能の授業って言ったらいいんですか、
体験一回しね、うん、させていただきましたね、
子どもたちもね喜んで
真似して、
なんかあれ大人から見るとさ、例えばよ、こう子供に能の体験させよう、いやでも子供ってなんか退屈なんじゃないかなとか勝手に思い込んじゃうけど、結構やっぱわーって楽しむんですか。
いやなんかですね、意外にですね、子供たちどうかなって私も正直不安だったんですけど、やっぱりあの独特なあの声の質、もうあれだけでですね、子供たちもう感性がすごかったんですよ、うわーって。あー、だからやっぱりなんか、うん、そこはやっぱり大人で、うん、決めつけたらいけないんだなって。あと鼓、
うん、
もう叩かせていただいたりだと、あと本当にお面も触らせていただいて、でもそれだけでですね、心が 踊っていました。だからきっとね、なんか染みついたろうなって、大きくなってね、結構、うん、そう、なんか大学生とかなってね、実際にノーサークルに入られる方とかもやっぱいらっしゃるみたいなんですよね。だからいい経験でしたね。
そういったこともまあこう保育園事業を通じて、まあ地域の伝統とか文化とか、そういったものもこう継承できるような教育をしていきたいですね。
めちゃくちゃいいな。
いいですね。なんかやっぱちょっとこうやっぱ教育施設みたいになっちゃうと、ちょっとやっぱこう閉鎖的になっちゃったりとかね、もちろんこう安全を守るっていうこともすごく大事なので、なかなかそういう交流ってやりにくそうな勝手な思いがありますけどね。
私保護者目線ではそう感じてしまったんですよ、最初の自分の子供をまあ一般の保育園に預けた時に、もう正直入るまで何の情報も得られなくて、入ってみて初めて、あ、保育園ってこんな場所だっていうのを知ることができたんですよね。でもそれだとなんかこうちょっともったいないというか、分断があるのかなと思って、そこでまあカフェを作って、でカフェに来た人で中を見たいという方がいたら、もういつでもどうぞと案内する、
案内して、
まあ、もちろんねその安全管理っていうところでは、まあ、ちゃんと、まあ、防犯のカメラがあったりとか、うんまあ、の安全のブザーとかもうそういう最低限のところは用意して、うん、でも別にそこで地域の方々をその、うんね、隔てる必要はないかなって
、うん、
全部ねいい人たちなんですから、ね、
そうなんです
一部の人のあれですからね、
まあ、子供が寝てる時以外はもう本当どんなタイミングでも全然もう初めましての人が来て子供たちと触れ合えるそんな保育園です。
緑園地やっぱりこう現場でやられていて、はいはい、まあねその前のところが悪いとは言いませんけど、
はい、
やっぱ
私もそれは思います、
ね、でもやっぱこう今ねいろんな思い思いの授業とか思い思いの形やってるってやっぱ違いますか？
全然違いますね。やっぱりね出会った人でこんなに変わるんだなって人生ってやっぱすごい思いました。なんかこんなにやりたいことやっていいよってもちろんそこには責任は伴うんですけど、うん、でも私がやっぱり現場にいた時に、まあ、それこそ地域の方ともっと触れ合いたいなとか、うん、こういう教育もっと子どものことやったらいいのになとかいうことをですね全てやっぱさせていただいてるから、うん、本当にそこは、うん、本当に入社してよかったなって今一緒に仕事できてよかったなってすごい思ってます。
これもなんかやっぱりこう、うん、ね緑園長じゃなかったらそこまでできてなかったかもしれないってとこありますね。
おっしゃる通りです、うん、彼女だからこそ私も任せたい、うん、任せられる安心してもうそれもね、うん、お願いできるところなので本当ね出会いにね感謝ですよね。
なんかさ働いてるね、うん、園長先生が楽しくて仕方がないと言って、うん、ほら経営してる側もさ、うん、もう我が子をね通わせてもう最高だって言っててさそれはもういい家になるな。いや
本当に最初はオーナーのね、うん、お子さんを預かるとか
緊張しちゃうよね、
うん、どうなんだろうってすごいなんかそれこそクレームをすごく言ってますね。でも全然、はいまあ、逆でですね、うん、安心して本当オーナーがありがとうっていつもね言ってくださって
逆に怒られてますよね、うん、私ね連絡書ちゃんと送信してくださいってなるほど忘れ物多いです名前書いてくださいとか、
ね、愛されてるよっていう感覚、うんうんうん、子供たちが生まれてきてすごく大事な存在だよっていうことをやっぱり大人が伝えてあげないと結局その子たちって大きくなった時にやっぱ返せないわけですよできないわけですよだからやっぱそういうふうにプラスこうしてあげたいってあなたたちのためにって思う人たちとの出会いは私はそのなんていうかできませんしではなく一緒にやりましょうっていうスタンスで子どもたちにいっぱいなんか愛をね伝えられたらなっていうふうにはいつも思っておりますと。
はい、どうぞ。そう、まあ、その保育園を立ち上げた経緯で、はいまあ、自分がこう、ね、最初に預けた保育園の保育士の先生たちを見て、うん、なんか楽しく子どもたちと関われてるのかなっていうちょっと懐疑心があったんですよ。でやっぱり子どもってすぐそばにいる大人の背中を見て育つじゃないですか。でね、もう8時間とか9時間とかね預ける間にどんなこう経験をしてるんだろうって想像した時にやっぱりそのすぐそばにいる大人が一番楽しくキラキラ輝いてることがもう一番大事だなと思ったんですよね。なので当園のもうコンセプトはまあ子供から大人まで輝ける場所、特に保育園はもう働く先生たちの働きやすさ働きがいが一番大事そこを大事にしてますよ ね、
そうですね。
結果的にそこは本当子供たちのプラスになるし、やっぱりこう今はねどうしても小さな町ってね、まあ、子供が育っていく過程で外にこう出てしまって、まあ、それが結局こう人口減少みたいになっていくけれども、やっぱりその町のね育った町でいい思い出があり、そうやってね元気でね、うん、生き生きと働いてる大人の笑顔を見て育てば、やっぱねその地元いいなってやっぱ思うでしょうし、
なんか
それがねなんかいろんな今のこう社会の課題を解決するような気はしますね。なんかね、でもなんかこうお二人見てるとなんかこう伝わってきますよね。
いや伝わってくるあの女性男性って言っちゃいけないのかもしれないけど、やっぱり何度の地域にはさ男性と女性っていうのは大体半々ぐらいいるわけでね、うんうんうん、こうやってみんなが活躍するっていうか、はい、みんなが一緒になって地域のことを考えるってすっげえ大事だなと思って、うん、なんかうちの町にもきっとこんな2人がいるような気がするので
絶対ね、
うん、いやいやいらっしゃってますよ、
ね、いるそういう2人に見つけたいが見つかるとさ、やっぱ地域のさっき言ったおじいちゃんおばあちゃんたちがそこに集まってきて、ね、またいろんなものが生まれるみたいな、
うんうんうん、
もう 僕ね娘が今保育課の短大に通ってまして、そうだからね、まあいずれそのね保育園とか幼稚園で働きたいって言ってるので、
素晴らしい、
ちょっと一回連れて行きます。
いや今キラーンって、ね、でも楽しいですよ、もうキラ
ーン緑園長の下でちょっと鍛えてもらいたいなと思いますね。
保育のね、まあ、仕事はもう正直やっぱり命を預かってるので、うん、やっぱり、ね、まあ楽ではないんですけど、うんうん、やっぱり私もたくさんの仕事をしてきて、やっぱ一番うん、なんかやりがいというか、うん、自分らしくあれる職業、うん、もうすごく、うん、価値があるなって感じてるので、うん、そう一緒にね、
はい、ぜひ連れて行きたいなと思います。
よろしくお願いします。まず一度お会いしたいです。
紀藤くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
はい、さてここからは、
はい、
若葉の目のコーナーですが、ね、今日のお二人とのねトークに対して、疑問や質問をまちづくり初心者イコール若葉の目線から投げかけていただきます、
はい、
今日もラブ FM スタッフの竹熊さんに来ていただいております。
よろしくお願いします。
お願いします。
とステラキッズさんがこれからどういう風な未来を描いているのかなと、はい、
大きな質問ですね。
ですね、
はい、
まあ、でもね、あと一人子供を産みたいって思わせるような保育園にしたいですね。
なるほど、まあ、今こうね預けてるお母様がいい保育園だし、こんな環境があれば
っていう、
もう一人産んでもいいか、
そう大丈夫じゃない、なんかステラキッズあるけん、なんかあの先生たちおるから、なんかもう一人二人産んでも大丈夫じゃないみたいな風な、うん、施設になることは必須かなって、うん、これから、うんうん、そしたらもっとね、うん、活性、地域が活性して、まあ、みんなで幸せになれるかなっていうふうに、
うんうん、山口先輩なんか今ほら少子化対策とかっていろんな議論されてますけど、うんうん、なんかすごく単純明快かもしれないけど、
うん、なんかさ、うんね、対策とか言うから、うんうんうん、かえってねなんかちょっと外れていくような感じがあって、
うんうんうん、本当にお母様がねそうやってこう、あ、もっともっとこの園に関わりたいなって思うのが一番かもしれないですね。
そうですね、うんうん、もう安心して預けてくれて、預かってもらってるんだったら、うん、ね、もう一人預けてもいい
やって
でお母さんは働きに行ってもよし、そうそうそう、ゆっくりね一人の時間を過ごすもよし、
で地域のみんなも関わってね、
そうそうそう、
任しとけ、
ね、そんな感じです、そんな感じですね、うん、やるやるみたいな感じで、
そういう形でね、うん、少子化対策にね、
はい、
縁として、うん、はい、解決策を提示したいですね。
そうですね、提示したいですね。
もう空気ですね。
空気だね
空気、
うん、もうこうやって楽しげにそれを言ってること自体でわーってなんか仲間に入りたい気がするからさ、
嬉しい、本当嬉しい、
なんかつまんない口調で言ってたらさ本当かなってなっちゃうけど、うん、やっぱ空気だよ ね、うん、
これもうラジオ聞かれた方はフラッと立ち寄ってあのカフェの方に顔出していただければ、
もちろんあと働きたいという方も、
ね、あ、本当に本当に、ね、一緒になんか未来の子供たちのために一緒にバリバリね、うん、保育やりたい人たち、
保育だけじゃなくてもいいですよ、
いいですよ、
もう子供に関わること、
そうそう、
はい、
もうお二人に会いたいと思います
。ですです
いつでも来ていただいて、はい、吉野ヶ里町のステラキッズ三振までご連絡いただければと思います。
お越しください。
はい、今日はどうも楽しい話をありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで今週のゲストは、幼児教育施設ステラキッズ三振、雪竹あゆみさん、そして中島みどり園長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。本日はですね、
はい、
町の相談室に、うん、お便りがメールが届いております。ご紹介させていただきます、
はい、
ラジオネームせいさんから、うん、中川市在住の40代の方のようなんですが、
はい、
まあ、いろいろとこうね、こういう町づくりの業界にこう憧れてますということで、うん、まあ、思い切って今飛び込みましたというところなんですが、今関係人口という言葉がありますが、うん、まあ、我々の方でですね、なんか関わっていて感じているような課題、何か問題みたいなものはありますかというようなご質問なんです。
なるほど、木戸君どうですか。
はい、私まあ今ね、ある大分の仕事でもこう関係人口っていうのに結構ね直で関わってるんですけど、やっぱこの言葉ってちょっと弱いところもあって、少しこう概念的と言いますか、ね、まあ、交流人口とか定住人口みたいなものの間みたいな言われ方をしますけど、ちょっとまあこう十分伝わりにくいかなみたいなところがあります。で今あるね、豊前市というところのプロジェクトではこれをね、活躍人口っていう名前に置き換えて、
なるほど、
で、まあ、これは別にね外の人、うちの人というわけではなく、やっぱりその町の ね、こう活性化というか町が元気になるようなそういう事業にこう、ね、関わっているそこで活躍をしている何かこう形にしようとしている人たちをもっと増やしていこうみたいな言い方をしてそれはもしかするとこの関係人口っていう言葉のちょっとこうぼんやりしているところを少しこうくっきりさせていることができている言葉かなという気もしているので何かそう少しもうちょっとこう分かりやすい言葉に、まあ、その地域その地域でこう置き換えていくみたいなことができてくるともっといいのかななんてことはちょっと考えてますね。
なるほど、
うん、でもすごくいい視点だと思います。いい言葉だと思いますので、はい、うん、ぜひ生さんも一緒に考えていただければと思います、
はい、
番組では町の相談室と称しましてリスナーの皆さんから町づくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。そして来週のゲストはユナイテッドピープル株式会社関根健二さんをお迎えいたします。
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページまたは YouTube のポッドキャストでもお聞きいただけます。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤君こと紀藤亮太そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは良い週末を。
さよなら。
まちづくりラジオ。この番組は町をもっと面白く JR 九州いつもの朝と新しい明日をサイブガスグループ人に町に心地よく高橋株式会社建物をずっと健やかに日本関西ずっと先まで明るくしたい宮殿グループ町に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りしました。